どうぞルカの福音書の24章の御言葉をお開きください。十字架にかけられたイエス・キリスト。約6時間が経過しました。息も絶え絶えの主イエス・キリストはその断末魔の中、不思議なことをおっしゃいました。完了したって。おそらくその言葉を聞いていた多くの者たちは不思議に思ったことでしょう。何をこの人は言ってるんだろうって。十字架の上でその苦しみの絶頂にあって、彼の口から出てきた言葉は完了したって。この完了したっていうのは、仕事をやり終えたとか、計画や約束などを実行したとか果たしたとか、また仕事や義務などを遂行したとか完成したという、そういった意味を持った言葉です。あの十字架の上で、まさに今息を引き取ろうとしておられたイエス・キリストが口にされたことは、私は人としてこの地上に来たすべての目的を成し遂げた、この地上にやってきたその目的を私は果たし終えた、そのようにあの十字架の上でおっしゃったんです。まさにこの完了したという言葉は、罪に対する主イエスの勝利の宣言でした。高らかに勝利を宣言なさったんです。私たち人間がどうすることもできないこの罪に対する救いを、私は備えることができた。主イエス・キリストは十字架で亡くなった後、約束通り3日後にその死からよみがえってこられました。だから私たちはこうして日曜日の朝集まるのです。新約の時代になって今から約2000年、人々はこの日曜日を祝うようになりました。なぜかって、イエス・キリストの復活を記念してです。人々はその復活を目の当たりにし、そしてその日曜日に復活を記念して主を崇めるようになりました。主が約束されていたように、その死より3日後によみがえってこられた。このよみがえりは罪に対する主イエスの勝利の証でした。勝利を宣言なさったわけじゃない、勝利を証しなさった。その死から完全と蘇ることによって、イエスはご自分が誰であるかを明らかに示されました。主イエス・キリストが蘇った後、40日間この地上にいて、人々の前でご自分が肉体を持って蘇ったことを明らかにされました。必要だったんです。40日メッセージを聞いていても、イエスのお言葉を聞いてても、実際にそのよみがえりの死を目で見るまではなかなか信じることができませんでした。死んだ人間がよみがえってくる、完全に死んだ人間がその死からよみがえってくる、人々は信じられませんでした。しかしイエス・キリストは約束通りその死からよみがえって、そしてご自分が一体誰なのかを明らかになさいました。主イエス・キリストが天に昇天なさる、お帰りになる、その前に最後のメッセージを弟子たちに、そしてこの使徒たちに語っておられます。そのメッセージは次のようなメッセージです。忠実でありなさいって。忠実さについて主はお語りになったんです。今日私たちが見ていくこの ルカの福音書の24章の44節から最後の53節までの御言葉、二つのことを我々は見ることができます。一つは証明された忠実さ、神様がいかに忠実な約束を必ず守られるお方であるか、そのことが証明されました。もう一つは要求された忠実さです。神は弟子たちに対して、人たちに対して、神に対して忠実であることを要求しました。それがこの44節のところから記されているメッセージです。このよみがえりの主がお語りになった最後のメッセージをご一緒に見ていきましょう。44節のところをご覧いただきますと、ここには証明された忠実さが記されています。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。主イエスキリストが最後の最後にお語りになったことは何だったかというと、その当時存在していたこの旧約聖書の御言葉を通して、この一連の出来事、十字架もそうだし、この復活も全て偶然ではないということを明らかにしたんです。ちゃんとそれは神によって予言されていたことである。そしてその予言の成就を見ることによって、このイエス・キリストこそが約束の救い主であること、約束の救世主であるということを弟子たちの前で今一度明らかにされるわけです。ちょうどエマオに向かっていた二人の弟子たちに、主イエスキリストがお話になった時も同じでした。同じ今見てらっしゃるルカの福音書の24章の27節の御言葉をご覧いただきますと、このように記されています。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたって。同じことを主はなさったんです。聖書のお言葉を持って、旧約聖書のお言葉を持って、すべては予言の成就なんだと、そのことを明らかになさいました。確かに旧約聖書の中を見るときに、私たちはこの救世主に関する約束を見ます。こんなことが約束されています。救世主はアブラハムの子孫であるということ、創世記の12章の中にあります。またこの救世主はイスラエルの12の部族の中でもユダ部族から出てくるんだということ、そのことは創世記の49章の中に出てきます。またダビデの家系から生まれるんだということも第2サムエルの7章の中に約束されています。この救世主は処女から生まれてくるんだということがイザヤ書の7章の中に出てきます。この救世主はベツレヘムという町で生まれるんだということが御箇所の5章に出てきます。この救世主は人間によって苦しめられ殺されるんだということがイザヤ書の53章の中に出てきます。十字架にかかったとき彼の着物は分けられるんだと、そのことは詩編の22編の中に出てきます。そして詩編の16編や89編や132編やそして110編、こういったところは私たちにこの救世主は死からよみがえってくるんだということを教えます。イエス様が弟子たちやまた使徒たちにお語りになったこと、おそらくもっともっとあったでしょう。しかしこのようにイエス・キリストは旧約聖書の御言葉を通して、神は約束なさったことを必ず実現なさるんだということを明らかにしました。それが聖書の教える神です。我々人間とは違うんです。神様はおっしゃったことを必ずなさるんです。だから神なんです。神が罪を許すと言われたら絶対許されるんです。で、この聖書が私たちに神のメッセージを伝えてくれています。創造主なる誠の神様が私たちに与えてくださったこの聖書が私たちに、神が何を私たちに教えようとしていらっしゃるのか。 その真理を私たちに教えてくれます。聖書は警告します。必ず人間の罪は裁かれるということ、必ずあなたの罪は裁かれるんだということを警告します。だから救い主が送られてきたんです。あなたの罪がそのままで死んで終わってしまうんだったら、わざわざ救い主など必要としません。しかし救い主が来られたという事実は、神はあなたのすべての罪をご存知であり、そしてあなたに警告をしてらっしゃるということです。あなたの罪は必ず主によって裁かれるということです。主はあなたのすべての罪を知ってらっしゃる。あなたが行ったことだけじゃない。あなたが想像したことも、あなたが考えたことも、あなたが口にしたことも、あなたのすべてを見てらっしゃる、その誠の神がそれに対して裁きを下されるって。だから救世主を送ってくださった。その罪からあなたを救い出すために。ここでイエス・キリストは、ご自分がその約束の救世主だということを明らかにしてくださった。そして同時に、神は約束を必ず守られる忠実な方だと、そのことを私たちに言うんです。主イエス・キリストはこんなことをマタイの5章でおっしゃいました。18節、誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。マタイの5章の18節。ここで何をイエス様がおっしゃったか。まだこの当時に完成していたのが旧約聖書でした。ですから、旧約聖書の無謬性というものを明らかにしたんです。つまり、これは神のメッセージであり、ここに記されていることは必ずそのようになるんだということを言われたんです。だって全能の神が記されたんです。どんなことでもできる神が記されたんです。そこに記されていることは必ずなされるんです。一点一角なんて言葉を使っています。一点というのはヘブル語のアルファベットの中で最も小さな文字なんです。点のようなものですとか、一角、その記号であったりする。それでさえも神が与えたものだから必ず成就するんだ、そのことをおっしゃったんです。そして今私たちはイエス・キリストの十字架を見、そしてイエス・キリストの復活を見たときに、確かに神様はおっしゃったことをその通りなさる方だ、忠実な神なんだということを改めて弟子たちは教えられるんです。皆さん、聖書の言ったことは必ず実現します。だから私たちはこの聖書に信頼を置くことができるんです。聖書が言うことを我々信じることができるんです。なぜならこれは神様のお言葉だからです。本来ならこの事実は私たち信仰者の心を慰めます。本来ならこの事実は我々信仰者の心に平安をもたらします。神がおっしゃってんだから信用しよう。神がおっしゃってんだから任せておこうって。そんなふうに生きてらっしゃいます?皆さんは。どんな時でも心が騒ぐ時でも神がおっしゃった。私はこの約束を信じるんだって。そのように歩んでらっしゃいます?おそらく私たちがこの地上にいて学び続けていくことは何かというと、次のことです。神様に信頼するということを学び続けていきます。いろんなことを通して、ある人は病を通して、ある人はいろんな困難を通して、いろんなことを通して私たちは自分の力がいかに神の前に虚しいものであるか、そのことに気づかされます。私たちには神が必要なんだ、神の助けが必要なんだということを神は私たちに教え続けてくださる。いろんなことを通して我々はそのことを学んできたし、これからも学んでいきます。信仰者の皆さん、ぜひ覚えてください。 主が最後にお話になったのは、十字架も復活もちゃんと聖書の約束通りだ。神の約束は必ずなるんだと。それが神なんだと。神はご自分のおっしゃったことを必ず実現なさる忠実な方だということを教えます。二つ目に、45節のところから御言葉が私たちに教えることは何かというと、今度は要求された忠実さが記されています。つまり神様に対して忠実であることが要求されているんです。神ご自身は忠実な神です。おっしゃったことを確実に守ってこられた神であり、これからも守られる神です。今度その神が私たちに言うんです。私に対して忠実でありなさいって。この主がこの45節から教えてくださっていることを我々が見る前に、しばらくこの忠実さということについて考えましょう。おそらくイエス様をお信じになっていらっしゃる皆さん、あなたは主に対して忠実であり続けていきたいという思いを持っていらっしゃると思います。失敗ばっかりしますけれども、自分の罪深さにいつも気づかされますけれども、でも心の中にそれでも私は神様に喜んで従っていきたい、神様が喜ばれることをやっていきたい、そういった思いをお持ちであるはずです。なぜかというと、そのような忠実に生きていきたいという思いはあなたが救われていることの証拠だからです。マタイの福音書の24章の中で、よく皆さんもご存知の話ですけれども、二人のしもべの話が出てきます。24章の45節のところから見ていただきますと、ここにはこう書いています。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にはそのようにしているのを見られるしもべは幸いですと書いています。家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深い、つまり賢いしもべということを言っているんです。ここで言われているこの賢いしもべというのは、イエス・キリストを信じ救われているクリスチャンたちの話です。なぜかというと、その後見ていきますと、もう一人のしもべが記されています。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりして、し始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。ここに記されているしもべ、不忠実なしもべ、この人はこの神の裁きに遭うことが記されています。つまり彼は救われてなかったんです。ですから神様によって救われているかどうかっていうのは、その人のうちに神様に対して忠実に従っていきたいというその思いがあるかどうかです。主はこんなふうにもおっしゃっています。ルカの8章の21節のところには、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであって、肉体的なその母であるとか兄弟である、そんな話をしているんじゃないです。霊的な話です。私に属する者たちの話です。同じ家族に属する者たちの話です。それは神の言葉を聞いてそれを行う者たちである。これが神の家族の一員である、つまり救われている証拠であるというんです。またヨハネの8章の47節のところでもこうおっしゃっています。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからである。ですからはっきり御言葉は私たちに、この主に忠実に従っていこうって、そういう思いを持っているということはその人が救われている証拠だ。確かに繰り返しますけれども、私たちの歩みというのは完全じゃないです。失敗に失敗がの連続であり、そして神様の前に 神を悲しませることを我々は日々行っている愚かな愚かな罪深い存在です。しかし我々救われた者たちの心の中にはそれでもこの方に従っていきたい、だから私たちは罪の告白をするんです。また罪を犯せば告白をするんです。何度でも何度でも何度でもそうして神様に喜んでいただきたい、喜ばれるように歩んでいこうとするのです。それはその人が救いに預かっているからです。また実際に忠実に生きた者たちの模範を聖書は私たちに教えてくれています。パウロという一人の人物を見たときに、彼の遺言とされているテモテ第二の手紙の4章の7節のところにはこうあります。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。だから3つの表現を使って同じことを言わんとしています。それは忠実ということです。勇敢に戦った、走るべき道のりを走り終えた。パウロはスポーツが好きだったんでしょう。こういうスポーツの例えを用いながら信仰の話をします。勇敢に戦い続けてきた、そして走るべき道のりをしっかりと走り終えた、忠実に歩んだということを言っています。そして最後の信仰を守り通したというのは、これは管理者としての表現を使っています。管理者としてその託された責任というものを忠実に果たしてきた、そういうことをパウロはここで言うんです。ですから今まさにこの地上でのその人生が終わろうとしていたそのパウロは、自分の人生を、信仰者としての人生を顧みて、不完全だったけど私は神の前に忠実に歩んできた、そのような告白を彼は最後にするわけです。またパウロだけでなく、私たちの主イエス・キリストを見るときに、彼もそうでした。モーセが主から与えられた務めに忠実に従ったように、私たちの主も同じように忠実に歩まれました。ヘブル書の3章の2節がこう言います。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。ですから、モーセを見ても、パウロを見ても、そして我々の主を見ても、彼らはみんな忠実に歩んだ。このよみがえりの主が私たちに言うんです。あなたもそうありなさいって。あなたも主に対して忠実でありなさいって。忠実でありなさいって。忠実であるためには、これら2つのことをしっかりと覚えておくことが必要です。非常にベーシックな話です。基礎的な話ですけれども、次の2つのことをもう一回思い出してみてください。1つは、我々は主に対して忠実であり続けるためには、主の御心を知らなきゃいけない。だって私たちが忠実に生きようとするなら、何を神が私たちに命じておられるのか、それを知らなければ忠実に歩めませんでしょ。忠実に生きるっていうのは神の御心に対して忠実に生きるんですから、それを知らなければ何をしていいのかわからない。だから私たちは神様の御心というものを正確に知ることが必要です。こうして皆さんは今日礼拝に集まってこられました。間違いなく主を崇めるために集まってこられた、同時に主の御心を知るために集まってこられたはずです。主の御心を知り、その御心に従うことによってあなたは主の栄光を表すことができます。あなたはそれによって成長していきます。主の御心を知り、それに従うことによって、だから私たちはこうして御言葉を聞くときに他のことを考えていてはならないんです。こうして私たちは礼拝堂に座っていてもいろんな思いが浮かんできます。雑念が入ってきます。もし皆さんが忠実でありたいと願うならば、神様のおっしゃっていることを正確に聞かなきゃいけない。 でなければどうやって忠実に歩めます？残念ながらサタンはそれを望まないし、あなたの肉はそれを望みません。そういった歩みをあなたがなしていくこと。だからさまざまな思いが皆さんの脳裏に湧き上がってきます。大礼拝だったら昼食のことかもしれないし、午後の話かもしれないし、いろんなことが心に浮かんでくるんです。私たちはここに座りながらこういう祈りを持ってこの主の御言葉に耳を傾けなきゃいけない。それは、主よ、どうぞ私から雑念を取り払ってください。私はあなたの前に忠実でありたいし、あなたの御心に従っていって、そのためにはあなたの御心を正確に知らなきゃいけない、だから助けてくださいって、そのような思いを持って私たちは主の前に静まり、主の御言葉に耳を傾けているかどうかです。礼拝に来ても眠っていて、どうして主に忠実に歩んでいくことができます？ここに来ることが目的の人はそれに満足されているでしょう。やっと礼拝堂に来たって、やっと礼拝に参加することができたって。でもそれが目的だったら、あなたは大切なことを見落としている。そんなために私たち集まってきているんじゃないです。我々ここに集まってきているのは、神様のお言葉が解き開かれて、そしてその神様のお言葉を聞くことによって神の御心を知り、そして私たちは決心を持ってここを出ていくんです。主よ、私はあなたの御言葉に従ってあなたの御心を行っていきたいです。私たち普通の生活をしていても、普段の生活の中でも、明くる日に大切な用事があれば前日の晩というのは早く寝ます。違います？重要な人に会わなきゃいけないとか、そうすると私たちは体調を整えようとします。私たちはこうして共に集まって神の御心を知ろうとしているんです。神を礼拝するためにこうして共に集まっているんです。もちろん礼拝は日々の話です。しかし週の初めの日に復活の主を覚えて、我々はこうして集まってきている。どのような思いを持って私たちは主の前に立っているかです。主の御言葉が語られるときに、私たちは本当にそれに集中して、主をどうぞお語りくださいというような思いを持って聞いているかどうかです。そうでない人がどうして忠実に歩んでいるって言えます？我々が忠実に歩み続けようとするならば、主の御心を知ることです。二つ目に、私たちが主の御心を行おうとするのであれば、忠実であろうとするならば、御心を行うだけじゃなくて、我々は常に素直であることです。私たちが御言葉を聞くときに、私たちが忘れてはならない心の態度というのは何かというと、主よ、どうぞ私を御心のままに変えてくださいという願いを持って聞くのです。堅くなな心には神は働けないんです。私は十分です、もう信仰の歩みとして十分です。もしそのようにして心を堅くなにしておられる方がいるならば、残念ながら主はそのような心の態度を喜んでいらっしゃらない。なぜかというと、御言葉っていうのはすごい働きをするんです。皆さんよく覚えていらっしゃるように、テモテ第2の3章の16節には、聖書はすべて神の霊感によるもので、何です？教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益なんです。つまり御言葉っていうのは皆さんの心の中に働いて、主の御業をなそうとするんです。あなたの罪を示してくださり、あなたを救いへと導こうとされるんです。あなたを変えようとされるんです。そのような力を持ったのがこの御言葉なんです。悲しいことに、今キリスト教会の中を見るときに、日本だけじゃない、世界的に、月曜から土曜まで仕事してて、もう疲れ切ってて、会社に行って上司からワイワイ言われて、ガミガミ言われてるから、教会に来たときぐらいもう罪が責められたりするのはもう真っ平です。教会に来たときぐらいは慰められて励まされたいと言って、そういう話を求める者たちが増えてきてるし、そういう話を提供する教会が増えてるんです。どうしたらいいか。御言葉から離れなきゃいけない。その場合は だってもし御言葉を正しく伝えるならば、御言葉が計画している御業を私たちのうちになすんです。罪があればそれを示すんです。正しい方向へと導こうとするんです。あなたを変えようとするんです。それが聖書の御業なんです。なぜかというと、イエス様を信じたその瞬間から、我々はキリストにいたものへと変えられ続けていくんです。その技をなすのは御言葉であり、その技をなすのはあなたのうちにいらっしゃる聖霊なる神様なんです。ねえ、信仰者の皆さん。だから私たちは真剣に主の御言葉に耳を傾け、そしていつも私たちは祈り続けるんです。主よ、どうぞあなたの御言葉を教えてくださいって。あなたの約束された悟りを与えてくださいって。そしてどうぞ御心に従って私を変えてってくださいって。主に対して忠実に歩んでいく、そのすべては私たちの心から始まります。そのような神の前に謙虚な心を持っている人たち、そういう人たちを主は変えていかれます。そういう人たちは主に対して忠実に歩んでいきます。さて、この忠実さということについて今我々見てきましたけれども、もう一度御言葉を見てみましょう。45節からです。忠実であれというのは神様の命令です。ですから我々はしっかりと耳を傾けることが必要です。で、この45節から最後まで見てみますと、2つのことを主は教えておられます。1つは世界宣教計画の開示です。もう一つは世界宣教計画の実行です。45節から47節をご覧いただきますと、主の世界宣教計画が明らかにされています。45節、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたというんです。大切なことだから主ご自身が彼らが正しく理解するようにそれぞれの心に働いたんです。この大切なメッセージを理解するために皆さんの心にも主が同じように働いておられることを期待します。そしてここで主は福音メッセージの内容を明確にし、そして福音メッセージの拡大を約束されます。まず福音メッセージの内容です。46節にこうあります。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるって。お聞きになったように、主イエスキリストは救いのメッセージがどのようなものなのかをここに記してくださいました。この世界のすべての人々に語るべきメッセージ、それがここに要約されています。どんなメッセージか。救いのメッセージです。そしてそれはこんなメッセージです。自らの罪を悔い改めて、イエスの十字架とよみがえりによって備えられた完全な救いを心から感謝して信じ受け入れることです。主イエスキリストが十字架で亡くなったのは、十字架で死なれたのは、あなたの身代わりでした。あなたを救うために主はご自分の命を捨ててくださった。そして3日後によみがえることによって、この方が誠の救い主であるということを明らかにしてくださった。だって誰も死からよみがえってくることができません。できるのは神だけです。そのよみがえりによって、この方が神であること、この方がおっしゃっていたように、あなたや私の罪を許してくださる救い主であることを明らかにしたんです。そしてその名によって、このイエスによって罪の許しを得させる悔い改め、我々は罪を悔い改めて、このイエスキリストの身代わりによって信じるすべての人に与えられる救いを受けれるようにと私は語るんです。ですからこの46節47節には救いのメッセージが記されています。罪人が救われるメッセージが記されています。あなたが罪から救われて、そして生まれ変わり永遠の命をいただく、そのメッセージがここに記されています。あなたの罪を悔い改めて、 あなたのために十字架で死んで、そして蘇ったこのイエス・キリスト、この十字架と死によって、そして復活によって備えられたこの完全な救いを、あなたが心から感謝して信じ受け入れることです。その時に神はこの救いを与えてくださる。そして次にこの福音メッセージの拡大が記されています。47節でした。エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるって。始まりはエルサレムです。そこから世界中に。思い出しません？使徒の働きの一章の御言葉を、一章の八節に、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。同じことです。なぜなら同じ人が書いたからです。ルカの24章のルカはこの使徒の働きを記しています。同じことを言うんです。これが神様の計画だって。この素晴らしい救いのメッセージがイスラエルだけじゃないんです。世界中に広がっていく。そして感謝のことに、この日本に、私たちのところにも届いたんです。世界宣教、その福音のメッセージがこうして広がっていく様子がここに記されています。これが神の計画だというんです。で、見てくださいます。48節に、今度は世界宣教計画の実行へと話が移っていきます。神ご自身おっしゃるんです。こういう計画を私は立てている。そしてその計画を実行するために、これが私の考えだ。それが48節です。あなた方はこれらのことの証人です。お聞きになりました？神は何を望んでいるか、何をなさろうとしているかを明らかにした後、その計画を実行するために誰を用いるのか明確に教えています。48節は主からの使命がここに記されています。あなた方はこれらのことの証人だって。証人、見たことを伝えるんです。聞いたことを伝えるんです。人々はそうしてこの福音を語ってきました。彼らは出て行って、イエス・キリストは私の身代わりとなって十字架で死に、そして約束通り3日後に蘇ってくださった救い主だ。そしてこのイエス・キリストの前に自らの罪を悔い改めて、この備えられた救いを信じるときに罪は許される、そして私は許されたんだと言って、彼らはその救いのメッセージを伝え続けていったんです。それをやりなさいって言うんです。あなたがその証人だって言うんです。あなたが覚えておかなきゃいけないことは、難しいことを語れって言ったんじゃないです。証人、それがあなただって言うんです。つまり主があなたにしてくださったことを話していくんです。あなた自身が主によって経験したことを語っていくんです。神は私の罪を許してくださった、そのことを人々に明かしていくんです。それが主がここでお話になったことです。もう一つの言葉見てくださいます。47節に戻っていただくと、述べ伝えるという言葉が出てきます。この言葉は自分を使わした人のメッセージを伝えるということです。そのメッセージを変えちゃいけないんです。だから私たちは神様のメッセージをその通り、そのまま伝えようとするんです。私たちは皆さんに我々の考えを伝えようとしてるんじゃないんです。神様がおっしゃっていることを伝えようとするんです。だってそれが神が私たちに教えておられることだからです。述べ伝えなさいと。神のメッセージを変えちゃいけないって言うんです。我々の務めというのは、大きな声でそのメッセージを伝え続けていくことなんです。ということは、皆さんがどなたかのお話になったときに、私がこう思うとか、私がこんなふうに考えるじゃなくて、神様がこうおっしゃってるんだ。 私たちの人生に関して神様がこうおっしゃってる。我々がその死を迎えた後どうなるか、神様がこうおっしゃってる。我々の罪を負ってるならば、その罪がどうなるのか、神様がこうおっしゃってる。どうしたらこの罪の許しを得ることができるのか、神がこうおっしゃってる。そのように語りなさいというんです。述べ伝えなさいというんです。このような使命を我々は主からいただいた。そのことがこの48節にあります。49節見ていきますと、今度は主からの援助の話に移ります。神様は私たちにこんな大きな使命を与えてくださった。でもちゃんと私たちの弱さを知ってらっしゃいます。49節見てくださいます。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸を高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。何の話をしているのか、使徒の働きの一章の中にも出てきました。4節にはエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊が与えられるという約束を主はここで人々に与えるんです。つまり私たちがこのキリストの証人として、この福音の素晴らしいメッセージを述べ伝えていくためには、我々みんな助けが必要なんです。それをご存知である神様は、あなたのために、私のために聖霊という助け主を与えてくださった。非常に興味深いのはね、これぐらいのメッセージだったら語れますと言って弟子たちが出ていかなかったんです。弟子たちはちゃんとその約束に従って聖霊が来るまでエルサレムにとどまっているんです。普通だったら出て行って語ることぐらいと思うかもしれない。でもこの時にまだ彼らには聖霊が与えられてないんです。我々は違うんです。信じた時に与えられている。彼らはその聖霊なる神様をいただくまで、神様が待ってなさいって言うから彼らは待ってるんです。その日をいかに彼らが主に対して忠実でありたいと願っていたのか、こんなところにも出てきますでしょ。私たちが主の務めをなすために必要なのは主の助けです。神様はそれを私たちに与えてくださる。ですから私たちはいつもこの方が我々の心を支配するように、満たし続けてくださるように祈り続けることと、いつも私たちはこの助けをもらえるようにこの方の前にその助けを求め続けていくことが必要です。主から与えられたその使命、主から与えられた援助、助け、そして50節から53節を見てみますと、3つ目に主からの確信の話へと移っていきます。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたいていた。でこの52節のところに、非常な喜びを抱いてというその言葉の前に、イエスを礼拝しという言葉が入るんです。でそれは皆さんの新改訳聖書の何回ご覧いただきますと、異本にというふうにして付け加えられています。イエスを拝し、そしてを加えるという、その様子を皆さん描くことができると思うんです。イエス・キリストは昇天していかれたんです。その時に弟子たちがしたことは何だったか、この方の前にひざまずいて、この方の前に礼拝を捧げることだったんです。だってこの弟子たちはイエス・キリストの十字架を見たんです。血が流されて、体中から血があふれ出て、そして十字架で亡くなったイエスを、そしてその死後3日後によみがえって、肉体をもってよみがえったことを40日の間示し続けてくださった主、彼らはそれを見て確信した。同時に主が最後に旧約の御言葉を用いて、このすべての出来事は旧約聖書に約束されていた通りなんだ、そのことを教えてくださった。そして今まさに主イエスキリストは約束されたようにその天に凱旋されようとしている。 その様子を見ていた彼らはこの方の前にひざまずくんです。これこそ我々の理想とする礼拝だと思いません？強制されてでもないんです。形式的な礼拝でもないんです。主を心から崇めたんです。そして彼らは非常な喜びに満たされて、いつも神を褒めたたいていた。もうこれまで彼らは自分の命が狙われているという事実を恐れてました。殺されたらどうなるんだということを不安視してました。ところが彼らはもうそういった不安から解放されて、私たちは死んでも生きるんだ。なぜなら私たちの主イエスキリストは十字架で死んだ後よみがえってきた。この方を信じる私も死んでも生きるという、その確信を持って歩み出す者へと変えられたんです。死に勝利されたお方、それが私の神だって、大変な喜びに彼らが満たされていたことがここに記されています。新約聖書の権威者であるゲルデンハイスという一人の教授はこう言います。根絶やしにできない喜び、神の栄光を表すことへの抑えられない絶望、深い感謝の念、これは初代クリスチャンの実生活の特徴であった。それゆえに私たちの心や実生活にこれらの特徴を備えているものだけが本当のクリスチャンである。この初代クリスチャンたちのように心の中に常に喜びがあり、神様の栄光を表し続けていきたいという強い願いを持ち続け、そして心から神様に感謝している、それがクリスチャンの本当のクリスチャンの特徴である。ジョン・マッカー先生はこんなことを言います。私たちは学びや教え、健全な教理についてのものを読んだり理解するといった良いことに熱中しがちである。私たちは礼拝、神への賛美、クリスチャンの音楽といった良いことに熱中する。交わりや生活を共にしたり、互いの成長に励んだり、賜物を用いて互いに使い合ったり、慰め合ったり、励まし合ったりといった良いことに熱中する。祈りに熱中する。教会の成長のためにあらゆる種類のクリスチャンの奉仕に没頭したりする。私たちは生活における清さを追い求める。これらすべてのことは私たちへの命令として聖書の中に記されているが、どれもゴール、目標ではない。これらすべては目標への単なる手段であり、目標は福音を述べ伝えることであり、信頼される生活や霊的高貴さでその宣教を支えるのである。私たちは福音のメッセージを信じられるようにするためにこのような生活をするのである。良いことはいっぱいあります。でも我々はある一つのゴールのために、目標のために全てのことをするって。私たちはこのイエス・キリストの素晴らしい救いを一人でも多くの人々に知っていただくために全てのことをするんです。そのために私たちは自分の生活に注意するんです。自分の言動に注意するんです。この福音の素晴らしい知らせが人々に広がっていくために、私たちが覚えなきゃいけないのは、私たちが最優先しなきゃいけないのは、この素晴らしい救いのメッセージを人々に伝えていくということです。信仰者の皆さん、どうぞこの後お帰りになった後、手紙を書くなり電話をするなり、ひょっとしたら誰かを訪問しなきゃいけないかもしれない。しかしそういう私たちの愛する家族であったり友人であったり、まだこの救いを知らない人たちにこの救いを語ることです。主がそれを望んでらっしゃるんです。それを命じられたんです。だってこの救いがなければ人々は永遠の地獄へ向かっているんです。そして神はあなたを使うって言ったんです。助けもちゃんと備えてくださった。だから我々に必要なことは出ていくことです。 ジョン・マッカー先生はこうも言います。この地上において私たちができて天国では絶対にしないある一つのことがある。この地上において私たちができて天国では絶対にしないある一つのことがある。それはイエス様を知らない人たちへの伝道である。だから私たちはみんな宣教師なのである。そう思いますね皆さん。この宣教の働きが終わるのは天に上がった時です。だって天に行ったらそこに救いを必要とする人はいないからです。ここにはいるんです。山ほどの人だ。この地世界にはあふれてるんです。そういう人だ。よみがえりの主が昇天なさる前に弟子たちに与えられた最後のメッセージ、十字架で死によみがえった唯一の救い主を伝えなさいって、この救いのメッセージを伝えなさいって出ていくことです。皆さん、福音を語ることです。もちろん我々祈ります。しかし我々に必要なのはこの口を開いて、この重い口を開いてイエス・キリストによる救いを語ることです。それが主の命令です。その命令に忠実に従うかどうか、それは私たちが決めなきゃいけない。忠実でありなさいって、主はすべてのことにおいて忠実だった。そして忠実さをあなたや私に要求なさる神、そのような歩みを持ってこの地上の歩みを終わりましょう。どれだけ神様を置いてくださるかは私たちは分かりません。でも分かっていることは、今日という一日はあるということです。誰かにこのすごい素晴らしい救いを語りましょう。今日からです。父なる神様、あなたが私たちのために素晴らしい救いを備えてくださったその恵みを感謝します。私たちにできないことをあなたはしてくださいました。主イエスキリストが十字架で身代わりとなって死んでくださり、そして3日後に約束通り蘇ってくださいました。主イエスキリストこそが救い主であり、主イエスキリストこそ誠の神でいらっしゃいます。この方を信じる信仰によって信じるすべてのものの罪が許される。こんな素晴らしい救いをあなたは備えてくださり、あなたを信じるすべてのものに与えると約束してくださいました。まず神様、ここにいらっしゃる皆さんが誰一人としてこの救いから漏れることがないように、それぞれの心に働いてください。今日あなたの前に救いを求めて出てくるように、自らの罪を悔い改めてイエス様が備えてくださった救いを心から受け入れるものにあなたがどうぞしてください。今日生まれ変わって新しい歩みを今日から始めることができるように、また私たちの家族には、友人には、私たちの周りにはまだあなたのことを知らない者たちで溢れてます、溢れ返ってます。神様、どうぞ私たちがあなたが与えてくださったその助け主、聖霊の力をいただきながら、あなたがなしてくださったこと、そしてあなたのお言葉を語り続けていくことができるように、どうぞ私たちに勇気を与えてください。そしてどうぞ一人一人を用いてください。あなたを信じ、この救いに預かる者が一人でも多く起こされるように、主が一人一人のうちに御業をなしてくださることを信じ、その御手に皆さんを委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。